どうも、あまえんです。この番組は、心地よい音とはを大切にしている音楽の仲間3人、あまえんが、ほぼ毎週末に配信しているポッドキャストです。今日もよろしくお願いします。
お願いします。
雨の縁側ラジオ始まりました。今日はですね、前回ご紹介したメールですね、メールテーマがありますので、それに答えていこうということなんですけれども、はい、もう一回そのメールを読ませていただきますね。
はい、お願いします。
はい、ラジオネーム屋根裏ラジオさん、おはようございます。コーナーの案になります。あまえんさんに人生の分岐点の音楽版みたいなイメージで、おのおのがこの曲でガラッと変わった私の音楽の好み、逆に人生の分岐で聴いた音楽、なぜそれをその時聴いたのか、エピソードを添えてとかどうでしょうか、というお便りをいただいてます。こう添えてというのがね、
エピソードですよね。
そうそうエピソード添えないといけないね。
はい、
どうしよう。でもなんかこの文章がさ、今いろんな解釈ができるねっていう話をしてたんだけど、それぞれの、ね、解釈で、難しい。意外とこう考えてしまった、いろいろと。
そう考えた。
でも3曲にしました
ですね。
はい、みんな3曲。
3曲
すごいね。なんかこれ合わせたわけじゃないんですけど、
たまたま、
3曲になった、それぐらいなんだろうね、きっと。あんまりガラッとってさ、そうそうないからガラッとなんだと思うんだよね。
そうだね、きっと。
コロッととかだとちょっと、もうちょっとあるかもしれないけど、
コロッと、コロッと、
どういう状況なの？
なんかコロッとだと知らないうちに変わってた。
あ、そうそうそう。ちょっとニュアンスが違ってくるかもしれないけどね。エピソードね。そうだね。そしたらじゃあ私からいきますね。
はい。
3曲あるんですけど、1曲目がクラムボンの Now。2010バージョンです。これを選んでる人はいないですか？
いないけど、いないですか？それ確かに聞いたね、結構
聞いた。これは私の中では甘えんと出会、甘えんというか千秋ちゃんと出会った曲、っていう感じなんですよね。2010年は、まあ、大学に入学した年なんですけど、でこの2010ってアルバムが2010年5月に出てて、だから入学してすぐ、すぐ千秋ちゃんと知り合ったから、その時にもう最初にもうバンドやろうってなって、その後すぐこれを聴いてたんだよね。
なんか CD 買った。
そう、CD 買った。借りたのかもしれない。ですごい共有してたの、クラブも。
すごい好きだったもんね、2人とも。
そうそうそう。で、なんかもうこれを聞くとこれからやっていくみたい、やっていくぞっていう、そういう気持ちが蘇ってきて、なんだろうな、そのよく本当に昔言ってたけど、エモいっていう言葉を実感したっていうか、こういうことがやりたいっていうか、こういうことをそのバンドでやりたいなっていう風な思った、きっかけの曲ですかね。その後もう死ぬほどスタジオに入るという。
なんかあの3ピースのこう、アレンジの感じがすごい私は好きなんだよね。
この Now が3曲目に入ってるんだけど、その2曲目の奏でダンスっていう曲もものすごい熱量なんだよね。久しぶりに聞いたけど、
確かに
すごいなっていうか、まあクラムボンだなと思ったけど、だからこれは本当にその出会い的な意味で、千秋ちゃんと会って甘えんをやるっていうような分岐点の曲かなと思う、ですね。で2曲目が、細野晴臣さん、ロカマイベイビーですね。これは、これも人との出会いなんですけど、もうなんか、 ガラッと変わったというか、音楽をすごい聴くようになったっていう、いろんな音楽聴くようになったきっかけのアルバムがこれですね、やっぱり。
うん、
そのそうそうそうのそうだね、人と出会っその人と出会って音楽やっぱり教えてもらってみたいなのが大きかったっていうので、本当に音楽的なことを考えるとそれが飛ばせないっていうか、教えてもらったっていう感じなんだよね、いろいろ聞くようになったし、そこの本当の本当に入り口のはやっぱり細野ハウスだったんですよね。だからこの曲を聞くと、なんかこっから初めていろいろ音楽をしていったなっていうような気持ちになる。なんかその当時乗ってた電車とかすごい思い出すっていうか、っていう音楽の入り口に立ったみたいな感じがするっていうところですね。あと3曲目が、青葉いちこさんの月の丘。これは2018年のキューピーというアルバムなんですけれども、なんて言えばいいんだろうね、難しい言語化するのが。本当に、音楽が好きだなって、誰かが好きだから好きとかじゃなくて、なんか音楽が好きだし、何もなくても、他に何もなくても音楽が好きだし、なんだろうな、純粋な音楽に対する好きっていう気持ちを再確認した曲、で多分ずっとそのこの先ずっとなんか人に発表するとかしないとかではなく、ずっと音楽を作って、行きたいっていう風に思ったな曲かなと思う。
それはなんで？
点かな。
ああ。
なんかすごい素晴らしい、そうだね。この曲が素晴らしいっていうのもあるし。なんかやっぱりギターを弾いて歌を歌ってっていう、その純粋さというか。なんか心の底からそれをしたいなっていうが、多分青葉いちこさんのその弾き語りのスタイルにすごくリンクしたのかもしれないですね。なんかそれだけで成立するのがすごいかっこいいし、それでこれだけ表現ができるっていうのもすごく素敵だなって思ったかな。なんかその契約を交わしたみたいな気持ちになって、歌詞も多分そんな感じなんだけど。
ああ、月の丘、私もね、コピーした。
本当に、
そういえば、そういえばってか、結構、いろんな要素がギターに詰まってるような感じがした。で、歌詞も確かに、あれなんか、私、契約、なんか友達のこと歌ってるのかなって思ってたんだけど。
月の丘ね。
そうだね。なんか意外とこう、私自分のさ、好きなものとか語るの下手だから。
そうかな。
なんかあんまりうまく
伝え、よく分かったよ、今。
伝えられてる気がしないんですけど。
よく分かる。よかった。
待ってよって思ってる、逆に。
ああ、そう、どうしようかなって自分ね。
いやいやいや。
そんな風に語れるかな。
なんか正直に言い過ぎた感もあるけど
面白かった。
面白い。でも、
そ
うだね、なんかそれはすごいね、出会ってきたリナとの姿にも重なるよね。なんか、
ちゃんと経過が分かったね。なんかね、
それは良かった。
ま
あ、知ってる私かもね、これは大学から今って感じなので、多分知ってるとこだと、もっと前も入れようかと思ったけど、とりあえずは 感じにしました。
OK、うんうんうん、私はねなんか結構、うん、一時期に集中しちゃってるかもしれないんだけど、
うんうん、
まず自分の中で一番こう、うん、ガラッと音楽の趣味が変わったのが、ビビオの You Want to Remember っていう曲なんだけど、このアルバム自体がすごい好きで、
うん、
結構私アルバムが好きっていうのが多いかもしれないんだけど、なんかねシルバー・ウィルキンソンっていうアルバムに入ってて、でなんかねまずその CD のこう、うん、まあアートワークが私的にすごいツボなのね、うん、こうすごい綺麗で、うん、
あ、うん、綺麗だね、
うん、なんかねこうピンクがかった中にこういろいろなんかキラキラ書いてあって、
うんうん、
中ひ、うん、この CD を開けた時のそのアートワークもすごいなんかねその続きがすごい綺麗で、実はなんかこのアートワークは、うん、あの甘えんの喜びの時にちょっと参考にした自
分。あ、そうだったんだ。そうだったんだ。でも確かに言われてみれば、うん、確かに、うん、確かに。
つながりの中と外でつながりのあるこう、うんうん、綺麗なアートワークっていう感じで、
なんか着物のような和風のような感じもしなくもないし、
うん、そうなんか不思議な綺麗な、うん、だよね、うん、そうでこれもなんていうかこう開けた時のわっていうワクワクはあんまり今のサブスクでは味わえないところではあると思うんだけど、
うんうん、
でなんかねこのアルバムの曲自体は結構な暗い感じが漂ってるんだけど、
うんうん、
なんかこうすごい暗いのになんかこうなんか眩しくて綺麗みたいな、
うんうん、暗いからこそ
そうそうそうそう、なんかなんだろう、奇妙とか恐ろしいとは違うなんかこうすごい暗いのに綺麗みたいなのがあって、
うん、
なんかその感じがなんていうか今まで聞いてきた私が聞いてきた音楽の中にはなかったからすごい、うん、わこれがすごい私はなんか綺麗とかいいって思うなって思ったアルバムで、
うんうん、
だからまあ好みじゃない人もいるのかもしれないけどこのアルバムが私はすごい一番分岐点かなって思ってて、うんうんうん、
ちなみにいつ聞いたものなんですか？
これ多分、うん、発売した大学4年とか3年だったかな。
あ、でもアルバム2013年です
ね。ね、あ、そうだそうだ、じゃあそうだね。
うんうん。
くらいになんか買って、もともとビビオはなんか YouTube で音楽漁ってた時にたまたま流れてきて、うんうん、あすごい好きかもって思って、うん、で新作が出たから買ってみたらすごい良かったみたいな感じ。
うん、なるほど、
うんうん、そう、なんか私はそれまで結構自分の好みの流れの中でなんとなく音楽聴いてた感じだったから、
うん、
あんまりこうガラッと変わったところはないんだけどそれまで、
うん、じゃあこう自分でディグってこう見つけたっていうような、
うん、ビビオに関して他はなんかいろいろみんなのおすすめとかなんとなくこう周りの雰囲気の中でこう聞いてた曲もあったし、うんうんうん、そうそう、でもこう自分がなんかこうこれだっていうのはうん、変わったっていうのはビビオかなって思ってて、
うん、なんか聞いたことあるようで聞いたことなかったかもしれない、
うん、あーそっか、なんかそう、うん、でもこのアルバムはすごい好きかも、
そうだ
なかったのか、うん、うん、そっか、その時なんかおすすめしてた気持ちになってたんだけど、
ビビオをおすすめしてくれてたのは覚えてて、
うん、
でもそのこと初めてかも、
そうだね、甘えんとかのアレンジとかは全然違うからそれでなんかおすすめしてなかったのかも、いつもこうアレンジする時のさ参考になるのとか、
うんうん、そうだね、
そういうのでさ、うん、一緒になんかこうおすすめし合ってたから、
うんうん、
あんまり
言ってなかったかもしれない、あ、そうだったね、うんうん、そうかもしれない、
うん、そうで、まあそれが一番変わったって思うので、
うんうん、
で2曲目はテニスコーツのパーフローデンって読むのかな、うん、パパズイヤーの中に入ってる 曲で、
うん、見つけられなかった後で見てみよう。
これです。
あ、それか、
うん、
はいはい。
あんまりなんかこうこのアルバムで多分すごい目立った曲とかではないんだけど、このアルバム自体がやっぱり好きで、
うん、
これはでもうーんと完全にポテトの、
うんうん、
ポテトポテトのその曲っていうかそのアレンジにすごい私はなんかこう軸にしてるアルバムで、参考にさせてもらってるアルバムで、
うんうん、なるほど。
かこうすごい少ない楽器の中で、
うん、
こうなんかすごい有効的なアレンジをしてるなっていうイメージがあるのね。なんかなんだろうな、無駄のないアレンジ、
うん、
をしてるなって私は思うやつで、うん、なんかこうついつい聴いちゃうアルバムっていう感じなんだけど、
うん、
このアルバムを聴いてそのなんかもっとなんていうか一つ一つになんかこう意味のあるアレンジを作りたいなって思ったっていうアルバムなんだけど、
うん、
意味のあるっていうのはなんていうかこう、うーん、なんだろうな、なんかその言葉を表現するとかじゃなくて、なんていうかこう、うん、聞いた時にまあなんとなく雰囲気でつけたんじゃないみたいな、
うん、
もう曲をこう支えるようなその、うん、各々の楽器のアレンジをこう集結させて、あまり本当に無駄のないアレンジにしたいみたいなのを、うん、まあ確認したアルバムっていう感じ、
うんうんうんうん、なるほど、
うん
うん、
まあ、だからその自分の音楽とかアレンジとかのその、うん、まあ、軸が結構これでこうピントがあったからガラッと変わったっていうのに選んだって感じかな。
うん、アレンジ、うん、アレンジがこういうのが好きだと、
うん、思ったっていう、
思った、うんうんうん、なるほどね。
まあね、アレンジでも私結構苦手でこうなんかこうそんなに楽器もたくさんできるわけじゃないからこう雰囲気でしか伝えられないんだけど、他の人にあの他のメンバーとかに、
うん
うん、まあでもそう思っていつもやってるっていうか、
うん
うん、で最後の1曲が、キセールのタワーっていう曲で、
お、はいはい、
これは、うん、なんかまあ普通に私の好みって感じなんだけど、
うん、
好み結構ど真ん中な感じなんだけど、
うんうん、
なんかねこの曲は結構ずっとリピートして聴いてて、
うん、
でキセルの曲もなんかこうなんかあると聴きたくなってしょっちゅう聴いてたんだけど、
うん、
なんか帰り道とかね、でもなんかある日突然なんかこれこのキセルの感じですごい作りたいんじゃないかって思い出した時があって、
うん
うん、そういう意味でちょっと分岐点として選んだんだけど、
うん、
なんかこの曲はその A メロがねすごい私的にこう吸い込まれるのね。なんかこう A メロが好きっていう曲が私は結構好きだなって思ってて、なんかそのサビがこうドンってくる、うん、なんかサビがすごいいい曲っていうんじゃなくて、もう A メロがもうこうじわじわいいっていう曲を作りたいなって思ったっていう曲で、
うんうん、
かつなんかそのキセルって結構なんていうか、まあ、なんていうかな、ちょっと不思議な音っていうのかな、うん、なんかを使っている時があるじゃない、うんうん、でなんかこう、うん、こういう風に、いろんな音を、まあ、卓録とかそういう時に使っていいんだなっていうか、使ったら楽しいなっていうのも確認できた曲っていう感じ、
うん、
曲っていうか、うん
うん、
アーティストかな、
なるほど、
うん、
ね、着せるっていいよね。
なんであんないんだろうねって感じ。
ね、ずっとさ、ずっと続いていくような感じがするよね。
うん、
ずっと同じペースで。
そうそう。
うん。
うん、
兄弟でやっていて。
そうそう、
うん、
すごいよね。
うん。
そうね。
淡々とこうや変なことやってる。うんっていう、いい曲なのにいろんなことやっていて、
うんうんうんうん、そうそう、なんかすごいなんか好きで作ってるのかなっていう感じがするよね、
うん、
そうだね、
うん、
異常な音楽愛を感じるよねやっぱり、
うん
うん、
なんかこう燃え尽きたりとかもしなさそうだよね、
うん、あ、そう、強い強い強いよ、なんて言うんだろう、そうそう、強度があるっていうか、
うん、
安心して、うん、なんか安心して聞けるんだけど、
うん、
ずっと一緒のことをやってるわけじゃないじゃん、
うん、
けどすごいあの人たちが作った曲はいつ聞いてもなんかあの彼らが作った曲だなってわかる、
うんうん、
安定感があるしね、いつ聴いても胸にくるよね、
うん、
なんかやっぱりあのいい曲を作ろうっていうのは根底にあるとも思っていて、なんか甘えも心地よい音とはを大切にするっていうなんかテーマみたいなものを、うん、最近掲げてるけどもローマ字甘えになってからそれを掲げてるけれども、
うんうん、
でもそういう目指すものみたいなのがぶれないっていうかさ、
うん、
いやなんかすごいあれだよね、お手本にしたいよね、
うん、憧れというか、うん、
憧れる、
うん
うん、
はい、そんなところですね私は、
うんうん、いいですね、はい、じゃあ次ゆうこちゃんお願いします。
はい、
はい、
私は2人みたいな感じじゃなくて、ちょっと点々と時期が点々としてるんだけど、
うん、
前も話したけど自分の音楽の好みにすごく影響を与えたのが宇多田ヒカルのオートマティックで、
うん
うんうん、なんかそれを小学校2年生の時に聞いて、あのそれまでは多分音楽を聴くとかそういう概念があんまりなかったのかな、覚えてないんだけど、その音楽を聴くとかそういう行為がをしてるっていう認識はなかったんだけど、その曲をすごくあのその時仲良かった友達が聴いてるっていうので聴いてショックを受けて、すごいおしゃれな音楽を同い年の子が聴いてると思って、でそこからその子がすごく音楽がいろいろ好きな子だったから、当時の J-POP、ポップの曲をいろいろ教えてもらったんだけど、うん、やっぱり自分の中で未だにすごいあの PV とその音楽がわーって出てくるから、多分オートマティックが一番なんだろう、自分のその音楽が好きになった原点にあるような気がする。今好きな音楽が、
うん、
の原点にはいるような気がしてて、
うん
うん、
この間車の中でも流してくれたもんね、
プレイリストをね、
あ
作ってて、
うん、お子ちゃん遊びに行った時、
うん、
私がちょっと酔っ払って寝てましたけど、
その時あ、そう、裏霞の酒造に行っちゃったから、そこで引き酒をしちゃったから
酔っ払ってたんでその時の記憶はないんですが、
うんうんうん、
そうなんです、それかなって
、ああもう今聴いてもおしゃれだもんね、だからその仙台行ってそれを聞いて帰ってきてから私も聴いてて、宇多田ヒカルさん、
うん、
そう
あれさ、うん、でもさ「ファーストラブ」ってさすごいなんか、うん、てか宇多田ヒカルの曲がなのかな、
うん、
なんていうか、なんかさびっくりするアレンジしてない、びっくりするっていうか、なんか、うん、
R&B っぽい感じだったよね多分ね最初、
そうなんだけど、なんていうか、えこの音入れるみたいな音入ってない、そうそう、
ある、
あるよね、
ある、
うん、なんかちょっと斬新なとこあるよね、
あすごいな、
かなり斬新、うん
うん、
それかな、そこに、うん、 そこからいろいろ聞くように聞くというか音楽に興味持つようになっていろいろ聞いて、で多分その次は私がベースをやりたいなって思ったきっかけ、
うんうん、
あのスピッツのチェリー、
うん、あそうなんだ
の、なんか、うん、途中の感想にベースソロが、ベースソロが、みたいな、今までもずっとチェリー聴いてたと思うんだけど、
うん、
高校生の時、友達の家でちょっといい、ちょっといいオーディオだったのかな。
うんうん、あ、聞こえたんだ、急に。
あのすごいね、聞こえたの。
あそういうのあるよね、わかる。
だけど、それで聴いて、うわ、ここの、ここのこれめっちゃいいねってその友達に言って、
うんうん、
なんかベースじゃんみたいに言われて、
うん、
そこじゃないだろみたいに言われた記憶があるんだけど、
あそうなんだ、
私にはそこがすごいヒットして、
うん、
あ私はこういう音を出す楽器がやりたいなと思って、
うん、
あじゃあベースやりたいなって高校生の時に思って、
うん、意外と聞いたことがなかった、
ね、
今回思い出してきっかけがなかったね。
そうだね。
そうだね。
なんでベースにしたのとか、そうは聞いたことなかったね。
ね、そうだよね、
うん。
ラジオで初めて知る事実結構あるよね。
あるね、あるある。
それだったな。なんで急にそれだったの。そのチェリー急にそこで。パって目覚めたのかわかんないんだけど、
なんかモニタースピーカーみたいなので聞いたの。
いやでも、うん、で
車
ちょっといい、
ちょっといい、音がちゃんと出るっていう、
あ、
うん、ちょっといいくらいだと思う、
うんうん、結構聞き逃してる音とかあるよね意外と。
そう、
うん、
その時にその今までは歌がいいのが好きっていう感じだったんだけど、なんかその時にあ楽器がやりたいなって思って、
うん、
でこの歌のこのベースがすごいいいからこういう音を出す楽器はベースなんだって思って、
うんうん、
ベースかと思ったんだよね。それで大学生になって、うん、ベースを、あの大学生になるというタイミングでベースをやってみようって、うんうん、ベースをお茶の水に買いに行ったなっていうのを思い出して、そこかな、
うん、
フリーベースをね、
うん
うん、なるほどだね、うんうん、面白い、
うん、
とても面白い。
でさっき3曲って言ったんですけども、
うん、
まあ用意してきたのは3曲なんだけど、
うん、
2人の話を聞いてるときにこれは絶対に欠かせなかったなっていう1曲を思い出したりして、
聞きたい。
それは本当に、うん、あのレモンライムだったんだね。レモンライムソーダポップだ
った、ね。すごい。
なんでかっていうと、うん、まず私後から入ったじゃない、
うんうん。
その時にデモをもらって、レモンライムの。
うん、
あのデモっていうか、
多分どんな形式で渡したんだろう。
CD。
あ、CD にして。
CD だけ。
ソールに焼かれて、メ、
うん、
イちゃんの絵でね、
レモンライムソーダ。あれだあれだ、撮ってもらったやつか、うん、
もらったんだけど、
うん、
それを聞いてそこで多分そのバンドをするっていう自分でやるっていうことがスタートになったし、その曲を聞いてそれで入るって、その曲で初めてやったから、
うんうん、
なんかアレンジ、自分で何かアレンジを考えるとかね、
うん
うん、
初めてだったし、そのあの曲をいろんなところでやって、なんか多分ベースとかにもいろんな人がこういうアレンジにしたらいいとか、
うん、
すごいさまざまな意見とかを
もらったね、いろいろな人から、
うん、でそこでなんかやっぱ自分がアレンジ考えるにあたって音楽をさ聞いてさ、こうどんなのがいいかなって考えるじゃない、
うん、
曲も多分レモンライムでこうアレンジ考えることをを知って聞いたから、そこの曲はすごい本当になんか自分が今バンドをやれたことの
原
点というか、すごい スタートだったなーって、
うんうん、え、なんか聞いて最初どう思ったっていうか
確かに
最初ね印象は、
うん、最初ね
初めての曲だもんね、
うん、初めて作った曲、
ね、可愛い声でなんかいい感じの雰囲気の曲だなっていうのと、
うん、
あと音質めちゃくちゃ悪くてところどころね何を歌ってるのかどの音が鳴ってるのかちょっとよく分かんなかったんだけど、
うん、よく入ってくれたねそれで、
うん、なんかすごく人気は好きだったからこれならやり、なんか自分もやりたいなっていう、
よかった。あ、それがじゃあレモライムが思い出して、
うん、であともう一曲あん、ね、
用意してたのは、
うん、
もう、まあ、そこからいろいろいっぱい聴くようになってすごいリンダ・パーハクスさん、このパラレログラムス、
うん、
パラレログラムスというアルバムに入っている曲はどれも素晴らしいんですけど、
うんうんうん、
幻の名盤、
幻のあれのドルフィンっていう曲を聴いて、
うん、
それが多分いつだったかな、もう大学生終わりぐらいか、私が大学院に行った時ぐらいで、
うん、
なんかこう院生に入った時かもしれない。それでなんかすごい忙しくて、なんかこう音楽あんまりこうバンドもやめて離れて、
うんうんうん、そうだったね。
そう、こうなんとなくこう今まで聞いてたのを聞いたりとかしてたんだけど、
うん、
久しぶりにちょっとこうディグった時に聞いて、うん、なんて素晴らしいんだ、やっぱ音楽っていいなって思ったのがこの人のドルフィンという曲とそのアルバムだったので、
うんうん
うん、
またやりたいないつかとか思いながら、
うん、
自分もまたやりたいなって思った。私のその分岐点ガラッと変わった好みというか、もう これはすごい普通に好み、ずっと、うん、みんなも好きだと思うけどその好みのままだけど、
うん
うん、なんか改めてまたここからいろいろ音楽を聴くようになったなと思った。
うん、
の分岐点かな、
うんうんうん、
なるほど。
私も なんかその時期聞いてたんだけど、同じの、
うん、聞いてた
聞いてた、
なんだろう、ね、
え、リンダさんを、
そう、就職して1年目で、
うん、
なんか大変で、そういう柔らかいものがすごい聞きたくてすごい聞いてたんだよね。
すごい、なんかね、ちょっと染みちゃってたもん、もう。
わかる、染みちゃってた。
でも本当そうだよね、うん、アシッドフォーク染みるんだよな。
わかる、
なんか忙しい時に、
うん、
涙が出る。
わかるわかる。
ちょっとね、心の元気がね、
うん、
ちょっとなくなってる時にね、こう、うん、こうジョールでチョロロロロってこうお水くれるみたいな感じで優し
く聞ける、うんうんうん、
そうだね、繊細なものに触れたい、
うん、なんかあんまりこう頑張れって言われたくない時に聞いてこう、
うん、
なんていうか、うん、なんかこう生きてる感じするよね自分が、
うんうんうんうん、だから影響を受けた音楽とはまたちょっと違う、
そうだね、
というかガラッと変わったとか、これでこう、
うん、
変わったハッとしたとか、
変わったとか、心に決めたみたいな
感じで、そうそうそう、そんな感じだね。
うんうんうん、
エピソード添えられたかな、うまく。ちょっとあんまり、うん、自信がないんだけど、でも添えられてたな、2人は。
いや、その添えられてた
かな。みんな添
え
られてたかな。
多分わかんないけど。
そうだね、これからもガラッと変わることあるかもしれないしね。
そうだね、
うん、
それ
は、うん、まだある、あるよね、絶対。
あってほしいな。
うん、ないよりあってほしいかもしれないね、
うんうん、なんかずっと同じのをやるっていうのもいいけど、こう何か変え、なんかちょっとずつ変わっていくのっていいよね、
うん、
うん、
そうだね、
うん、
この回 を収録して配信するのが多分もう年末あたりになるだろうということで、
うんうん、
なんですよね。だから次が年内最後ってこと？
そうです、
ですね、
うん、なんと。
じゃあちょっと年末的なやつやらなきゃね、
うん、
年末的なやつをやりたい。年納め的な、
うんうん、ラジオを行きましょう、
うん、ゲストの振り返りをやりたいね。
そうだね、うん、ゲストの振り返りやりたい、
うん、やりたい。楽しそう、すごい、
うん、
いや なんか何人来てくれたんだろう、総勢。
そうだね、
結構来てくれたよね、このコミカ、コミカ
コミカね、
コミカ、
うん、
甘えのコミカに来てくれたら何人来たんだろうね、
皆さん本当にね、
うん、
概要もよく分からず来てくださいました。
そうだよ。
なので皆さんのね、音楽とともに振り返りしたい、ね、
うん、本当はこう古民家に全員集めて大忘年会やりたいぐらいなんですけどね、
うんうん、数えたら今10人だったよ、
うん、10人だって、すごい、
う
ん、
10人っていうか10グループかな、
10グループか、うん、うん、そうだね、すごいね、うん、
すごいですよ、
うんうんうん、
いやもう本当にありがとうございますだね、感謝ですね、
うん、
そう、ゲストはすごい、ゲストが来ることによってラジオを聞いてくれる人がやっぱり増えるから、
うん、うん、無名すぎるからね、
私曲出さないからな。
そうだね、
曲出さないからダメなの。頑張りましょう、頑張ります。
うん、
うん、ということで、今回はこの辺でお別れです。じゃあ、プレイリストをまとめますので、甘えの分岐点の音楽を聴いてみてください。ではでは、甘えんでした。